New York Now with Yasuko.
Hi everyone! お元気ですか? New York Now! ナビゲーターのジャーナリスト沼田康子です。ニューヨークで今、キラキラ輝く、頑張っている人のお話を伺います。皆さんも元気になりますよ。Let's dive into today's stories!皆さんこんにちは。今日ご紹介するのはニューヨークで輝いているこの方です。
こんにちは、二ツ谷敦と申します。現在アメリカを中心に英語で日本の伝統刺繍である刺し子を紹介しています。刺し子の良さ、日本の刺し子の良さを伝えられたらと思っています。どうぞよろしくお願いします。
はい、そもそも皆さん刺し子って聞いて思い浮かぶでしょうか。見たら絶対にああこれかこれかと思うんですが、刺し子っていうのは例えば藍色のこう布とかに白いステッチでこう柄が書いてあるような、ああいうのを刺し子っていう理解でいいんでしょうか。
そうですね、いろんな刺し子があるので、一般的に定義をしなきゃいけないときは日本の日常にあった針仕事というふうに定義をしていて、雑巾を作ること、それも刺し子っていうふうに定義してもいいと思うんですね。イメージ的にはおばあちゃん家にあった何か針仕事がしてあった布切れとかが刺し子に一番近いかなというふうに思います。布がなかなか手に入りにくかった時代に、日本人の方々が布の補強であったり補修を目的にした針仕事を総称して刺し子っていうふうに呼んでいるので、さっき刺繍って言っちゃったんですけど、刺繍以外にも日本人が行っていた針仕事を総称して刺し子って呼んでるんだと思います。
淳さんの YouTube とかで拝見したんですけど、もともとは刺し子を遡るともう鎖国の時代のあたりから、その国が例えばあまり布が入ってこないとか貧しい生活をしている人とかが、例えば布が破れたり、あと布が足りなくて寒い時に、はい、そのステッチでこう縫うことによって寒さを補強したり、まあ、穴を塞いで普段着とかに使用していたっていう、そういうところから来てる。
そうです、もともとの始まりはそこで、着物、一般的に言われる振り袖とか着物すら手に入らなかった人たち、うんうん、野良着だったりサムエだったり、そういう木綿の服を、作業着を着ていた方々、日本人の方々の、日常にあった針仕事なので、やっぱり東北とか雪国、もしくは漁師町、そういった東京だったり、まあ、京都だったりといった都会から離れたところで発展してきた、まあ、文化なんでしょうね。文化、針仕事という文化ですね。
その針仕事がだんだんその藍色などの布に、なんかこう白い糸で模様がこう施されたり、はい、でその模様が結構馴染みがあると思うんですけど、日本人には、
はいはい、
それぞれ意味があるんですね。なんか名前がついてたり、ね、
はい、まあ、幾何学模様、伝統的な幾何学模様なので、これを刺し子模様とは僕は呼んでないんですけれども、どんな模様でも幾何学模様で、それぞれの模様に意味があったり、あるいはその地域ごとに祈りが込められていたりするので、何か一つの意味で語ってしまうのは怖いんですけど、ただやっぱり刺し子は布の補強がメインだったので、幾何学模様って全体的に散らばるので、結果的に布が強くなりやすい。
なるほどなるほど。
1点だけ刺し子してしまうとそれ以外のところが弱くなってしまうので、そういうのも含めて、とはいえずっと同じ柄をやるのはなんか面白くないから、いろいろ違う柄が生まれてきたんだと思います。
私は見ていて、麻の葉って名前のこう、はい、柄がこう、はい、なんかこうすごく素敵だなって思ったんですけど、子供さんの成長とか魔除けみたいな意味があると。
そうですそうです、うん、
であとその円満にみたいなのもありましたよね。
円満には尻尾じゃなかったか。
そうそう、あ、七つの宝って書いて、ね、
そうですそうです、尻
尾って。でなんかそういうのがこう織り込まれて、しかも手作業で行われていて、誰かの願いがこもってたり、そう考えるとすごく素敵な伝統文化だなって、もうまずそこでちょっと感動しちゃったんですよね。
ありがとうございます、ありがとうございますっていうのもですね芸術でもなくて、日本にはいろんな刺繍があって、日本伝統刺繍っていうのもあるし、和裁も針仕事の一つなんですが、そういう工芸とか美術ではなく、もう本当に日本人の日常の中にあった 誰でもやっていた仕事、針仕事のことを刺し子というふうに総称して呼んでいます。おそらく皆さんのおばあちゃんもしくはひいおばあちゃんも何かしらしてたと思います。
でそれが何ですか、形を変えて今なんかアメリカで人気になってるんですか？
そうですね、刺し子が流行っているんですね、まあ、2018年ぐらいから流行っていて、流行っている理由がサステナビリティとか持続可能なとかエコとかアップサイクル、スローファッション、スローライフとか英語圏の方々が求めているスローなことに対して刺し子という言葉がぴったりフィットして、刺し子本来どういうものかっていうよりも日本の伝統的な針仕事の技術が実は持続可能につながるんだよっていうのがまあヒットしたみたいで、ただあまりにもそこにフォーカスをしすぎて刺し子からちょっとかけ離れてるところもあって、本来そんな大したもんじゃないんですけど大したもんになってしまっているのかなと思います。
別に発展してもいいけれども元もちゃんと知ってほしいみたいな。
あ、そうです、おっしゃる通りです。
ニューヨークナウ with Yasuko。
普段こっちで日本語をねアメリカ人の人に教えてるんですけど、はい、ある日その日本語のレッスンの後にこうおしゃべりしてたら、
はい、
私刺し子が大好きでとか言い出したんですよね。最初なんか刺し子なんだっけ刺し子ってみたいな感じで、漢字がすぐ思い浮かぶずにね、日本語を習ってる教科書のすぐ横にその藍色の布をね置いてあって、私にこのズームのオンラインでその時レッスンしてたので、こうカメラの前に見せてくれたんですよ。この刺し子っていうのがすごく人気で、で結構ジーンズとか服にデザインしたり、あとなんかその生徒さんのおばあちゃんがパッチワークをいつもね、家でしてたと、はい、自分が子供の頃。
はい。
だからそれになんか通じるものがあったりして、日本が好きだから、この刺し子を自分でこう覚えていろいろ作ってみたいんだと。で、その後、こう、ウェブサイトとかを見せてくれて、そしたら、ものすごい結構高価な値段で、いろんなところに、その、刺し子っていう、SASHIKO って入った形で、なんかこう、アップリケみたいな、こう、刺し子風なデザインのものとか、アルファベットでボロジーンズとか、はい、ボロって日本だとなんかこう、もうダメなものみたいに思いますけど、なんかその、ボロジーンズとか、ボロなんとかってついた、アートっぽい、なんかこう、継ぎはぎのものが、またこれも結構高価な値段で販売されていて、なんだこの発展はと思ってすごくびっくりしたんですよ。
そこがだから多分、切り取られてる文化なんでしょうね。いいも悪いもないんでしょうけど、
うん、
その、おっしゃる通り、ボロって本来良くないイメージじゃないですか。
うん、
汚いってイメージがあるんですけど、それが今テーブルの上に乗っかっちゃったりしてるわけですよ。テーブルクロスとして使われて、その上になんか高価なフレンチ料理とか乗っちゃってるわけですよ。それ見るとなんか違うなというか、なんか心理的に気持ちが悪いなと思うんですが、ただそれってそういう文化を紹介しきれてない僕たちにも責任があって。
なるほど。
だからやっぱボロっていうので自分たちでヤスリを布にヤスリかけて穴開けてそれにパッチワークをするっていうのが一個のアート的な役割にはなってるんでしょうけど、ただそれって当時の人たち刺し子をしなければいけなかった人たちの気持ちっていうのは完全に無視されちゃってるので、それをボロと呼んでいいのかなというのはあれですね、うん。
Yasuko's New York。
まあでもそうやって今も日本に息づいている、今は多少だから趣味だったりアートみたいな分野に入っているものですけど、それをそのアツシさん、二つ屋アツシさんがアメリカに来て広げるぞと思ったその思いというかきっかけは何だったんですか？
もともと僕が刺し子家系に生まれていて、刺し子を家業とする家に生まれたんですね。
そんなのがあるんですか、刺し子家業っていうのが。
そうなんですよ。刺し子を商売にしちゃった人たちがいるんですよ。商売にしちゃった人たちっていうのもあれなんですけど、その刺し子の美しさに見出されて、刺し子を、まあ、産業にしようとした人たちがいて、で、そんな多くないんですけど、そのうちの一つがうちの、まあ、祖母で、そこの三代目として生まれてるので、ちっちゃい頃から、刺し子には触れてきていて、まあ、その刺し子が家でアメリカ来てるので、 何とも言えないんですけど、ここ5年ぐらい6年ぐらい刺し子というものが英語で流行になってきていて、で英語での刺し子というのは間違ってもないし素敵なものもあるんですが、ただ足りてない、説明が足りてない気がしていて、刺し子がアートだっていうことそのものは全く問題ないと思うんですけれども、アートだけではないと思ってるので、そこの足りてない部分をなんとか説明しなきゃいけない、紹介しなきゃいけないなと思ったことがきっかけで今英語で刺し子の紹介をしています。
じゃあその 5,6 年前来る前に、はい、なんかアメリカとか海外でなんか話題になったり、こう興味を持つ人が増え出したぞと、
はい、
でもどっかちょっとちゃんと全部分かってないんじゃない、もっとここも知ってほしいみたいなとこがあって、じゃあ僕行っちゃおうみたいな感じだったんですか。
求められた感じですね。
すごいすごい。
日本人で刺し子を英語で発信している人っていうのがあまりいなかったんです。みんなその西洋の方々が本出版されたり英語について情報発信をしていたんですけれども、どう考えてもどう見ても僕がやっていた刺し子と彼女たちが教えている刺し子にはなんかギャップがあったらしくて、どこをどうしたら厚の刺し子ができるのかっていうところを質問されて、いや簡単にできるよって言ったのが始まりで、でそれを僕は当たり前にみんなできると思ってたことが実はできなかった、まあ、当たり前だと思ったことが実は当たり前じゃなかったので、それを教え出したのが2018年とかですかね。
わあ面白い。でもよくいらっしゃいましたね、そう考えると。アメリカに、
まあ、元々は刺し子を継ぐのが嫌で嫌でしょうがなくて、結果的にアメリカ留学したんですよ。遠いところに行こうと思って。で、まあ留学時代に付き合っていた女性と結婚したことがきっかけでアメリカに来てるので。
でも嫌で嫌でしょうがなかったのに、なぜ今それをこうパッションを持ってやってるっていうのは。
そう、それも長い話にはなっちゃうんですが。家族を捨てられなかったっていうのが一つの理由と、もう一つは震災がきっかけで、震災で2011年の3月の震災の後に、岩手県の大槌という場所で刺し子を使った復興プロジェクトがあって、そこに3ヶ月ほどお付き合いをさせてもらう中で全部なくなったんですよ。要は震災でその何もかもがなくなった人たちなので、仕事もなくなってるわけですよね。と仕事を作る必要があって、その仕事を作る一つが刺し子というものだったんですよね。不平不満というか、多分マイナスな言葉をたくさんいただくだろうなと思って大槌に入ったんですね。家を亡くした方もいらっしゃれば、家族を亡くした方々もいらっしゃって、理不尽じゃないですか。全てを亡くしてしまう、全てではないにしろ、何かを亡くしてしまう、自然災害で何かを亡くしてしまうということはとても理不尽なので、グリーフケア的な役割も必要なのかなと思って大槌に入ったんですけれども、結果的に不平不満を聞くことは一回もなくて、刺し子をされてる中で刺し子をしながらいろいろお話ができるんですけれども、その中で不平不満というか自分の運命に対する不平不満ですね、不平不満を聞いたことは一度もなくて、逆に感謝の気持ちを伝えてくださって、刺し子を続けてきてくれてありがとうとか、刺し子を残してくれてありがとうという感謝の気持ちを聞くことができて、日本人っていうのはその受け入れること、自分の運命を受け入れることが日本人の美学の一つなんだなっていうのをそこで学んで、だとしたらまあ自分も受け入れてみようかなというのが当時の流れです。その自分がずっと不平不満を言ってきたことに対して、なんて自分はちっちゃいんだろうというふうに思ったんですよね。自分の、まあ、生まれ持ってきた運命というか、自分が刺し子家系に生まれたことに対する不平不満しか言ってない自分がちっちゃく思えちゃった。それを生まれて持ってきたんだったら、
うん、
できることがあるんじゃないかなというふうに思って、そこから刺し子というものを、まあ、初めて真正面から向き合って、で今に至るかなと。
ヤスコ's New York。 その後じゃあ、厚さんは岐阜県の飛騨にまた戻ったわけですか？
戻りました。戻りました。
そこでなんかおばあちゃんとかお母さんとかに何か伝えたんですか？
何も伝えてないです。ただ、見方が変わったというか、もともとはお金を稼ぐだけの道具だったんですけど、刺し子というのは。ただ、本来の刺し子というのはどうだったんだろうかっていうのを調べ出したり、あとはまあ自分でも刺し子を がっつりするようになったってとこですかね。
どんな感じでやるんですか。こう例えば一日のルーティンじゃないんですけど、あつしさんの場合は
今だともう夜子供が寝静まった後に溜まってるネットフリックスとか見ながらですよね。
へえ、そうなんですか。いや、ながらっていうのはありなんですね。
多分ながらの方が刺し子らしいとは思いますけど、一つのこの張り目に集中することももちろん刺し子なんでしょうけれども、うん、もっと日常にあったものなので、何か考えながらとか半分寝ながらとか、うん、何々ながらの方が刺し子っぽくなるんじゃないかなと思います、
うん、
表現するときは楽しいという言葉を使うんですが、おそらくもう楽しいとか楽しくないとかっていうのではなく、もう一部というか流れの中の一部なので、逆にしないと気持ちが悪い。
そうなんですか。
歯を磨かないと気持ちが悪いみたいな感じです。
面白い。
自分の体調を知るためにも刺し子をし、体調が悪いときは刺し子できなかったりするので、そういう意味では針を持つことが今日々の日常の中に溶け込んでますね。
じゃあ今その生徒さん、やっぱりいろんなところからオンラインも今発展してますから。
そうですね、英語が通じるところであればすべてどこの国でもお伝えするようにはしてますね。
教えながら皆さんの反応とか、アメリカの方とかその英語圏の方の反応見てるとどんな感じですか？
みんな苦しんでますね。苦しむ、最初苦しむかな。そのどうしても西洋の針仕事、もしくはアートが基準になってる針仕事って、いかに針をコントロールするかが大切だと思うんですね。いかにコントロールして自分の好きなようなものを作るかっていうのが基本だと思うんですけども、刺し子って日常に存在してたので、いかに針に任せるかなんですよね。自分のコントロール、自分が意識して針をコントロールするんじゃなくて、あともう針に任せちゃうというか、いかに力を抜けるかによって楽しさとか変わってくると思うので、それがなかなか伝わらない。その刺すことを学びに来てるのに、針目を作ることを学びに来てるのに、針目の大きさとか教えないので、自分でやってみてっていうだけなので。
基本的には針目の大きさとかは自分の好きでいいんですか？
うん、運針っていう言葉があって、針を動かす動きなんですが、
はい
はい、それができるようになると自分で決まってくるんですよね。布にもよって変わってくるし、その日の体調にもよって変わってくるので、正解というよりは自分が好きな、自分が一番心地いいと思う針目を作ってもらえるようなプラスをしています。
で、柄ってね、もともと布に描いたり、こう、はい、こういう柄になるっていうのがあるわけじゃないですか。
はい。
で、指抜きして自分でこう縫い出して、
はい。
でもやっぱり個性っていうのは出るものなんですか？
出ますね。大体針目に個性は出るんじゃないですかね。
面白い。
なんとなくですけど、針目を見てこういう人なんじゃないかなっていうのは。
わかりますか？
なんとなくですけどね。
どんな人が向いてるとか、どんな人が多く興味を持つとか、そういうなんかこう特徴ありますか？
英語圏だと結構完璧主義者の方が多いかな。こうしたいっていう具体的な目的を持って来られる方が多いんですが、結果論で言ってしまうと怠けたい人とか結構適当な人が多分続くと思います、刺し子は。
あ、そうなんですか。
あまり答えを求めない人の方が、こうしなきゃいけないと思うと本当きつくなってきてしまうので、適当な人が続くんじゃないかなと思います。
面白い。いや、なんかほら、日本の文化でそれこそこれは刺し子っていうのか言わないのか分かんないんですけど、戦争に行くときに線張りってこうなんかみんな頑張ってねって兵士さんにみんなで手縫いしたものをなんか送るっていうのあったです
ね。千人針、全く同じところだと思います。
それも刺し子、
うん、僕はそう思ってますね。定義が難しいんですけど、僕の中だと刺し子というのは祈りを込める針仕事だっていうふうには言ってます。だから結果はぶっちゃけどうでもいい、綺麗になるとかかっこよくなるとかっていうのはぶっちゃけどうでもよくて、その何か針を動かすことによってその布に祈りを込める行為のことを刺し子というふうに呼んでますね。だから
すごい素敵。
何でもいい、うん、ただ
いい、
うん、祈りは決して別にポジティブとは限らないんですよね。その怒りでもいいし、もっと言っちゃうと恨みとかそういう怖い方でも、それはまあ、こうが起こってほしい祈りにつながってしまうので、 その、そこをあえて否定しないことの方が日本人らしいから、そういうのはないと信じたいんですよ、
うんうんうん、
信じたいですけど、そっちがたとえそっちになったとしてもそれは間違っているとは言いたくないというか、針って結構神聖な道具でもあるので、
うん、
そこら辺をだから綺麗じゃないところ もうまとめちゃうと、やっぱり日常の祈りを込めた、良くなりたいっていう祈りももちろん含めた針仕事が刺し子かなというふうに思ってますね、
うん、手縫いのステッチっていうか、こう縫い目ってあったかい感じがするから、
はい、
だから私も今回こう見てて、あ、なんか私もすごいやってみたくない、あのなんていうんですか、あの 指輪じゃなくて、あの
何
で
した、
指抜きしてちょっと意味のある柄とかをデザインしながら、あと例えばジーンズが破れそうなところにもそれをそういうふうにやったりして、なんかおしゃれになったらいいよなと思ったんですけど、誰でもできますかね。
誰でもできます。
私でもできるかな。
昔は日本人じゃないとできないと思ってた時期もあったんですよ、
うんうんうん、
その日本的な考え方がないと、日本的な当たり前が伝わらないとできないんじゃないかなって思ってた時期もあるんですけど、
うん、
5年間英語でお伝えしてきて、まあ、関係ないですね。どんな方でもできると思うし、型に従ってもらえればどんな手の大きさの方もできると思います。
じゃあこれ興味持ってやってみたいなと思った人はどうしたらいいですか？
アメリカにいる人でも、でも日本語でもオンラインクラスはやっていて、英語で刺し子を学んでもらうときは、文化背景からお伝えするようにしていて、結構厳しくやるんですけど、日本の方ってだいたいそこをスキップしてもうまいこと伝わるので、運針会というのを日本語で不定期でオンラインで開催しているので、僕のインスタグラムもしくはウェブサイトからご確認いただければなと思います。
はい、運針会でちょっと習ったりできる、
もう全部教えます。
あ、そうですか。
全部というか運針しか教えませんけど、運針のすべてはお伝えします。
最初はやっぱり入り口はちょっと教えてもらう方がこう早道っていうか、
例えなんですけど、自転車って多分誰でも乗れるようになるんですよ、練習すれば。ただ誰かに押してもらうと上達早い。
なるほど。
多分そんな感じのイメージと思ってもらえれば。
わかりました。じゃあですね、刺し子、まあ、あの刺身の刺しですね、刺すっていう感じに、カタカナで子で子供の子、刺し子で二つや厚志さん、ね、漢字のふににカタカナつ、はい、谷で淳って書いて厚志さん、
はい
はい、で検索していただいて、インスタグラムやあと
刺し子ストーリーで調べてもらえれば出てくると思います。
刺し子ストーリー、あとまあポッドキャストの方はあのポッドキャストのプロフィール欄に貼っとくので、
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今後ですね、
はい、
どんな風にしていきたいか、自分の夢も含めて今聞いてる皆さんに何か最後に一言メッセージをお願いします。
はい、刺し子を伝えることによって日々日本の良さというのを実感しています。で、海外に出てきて改めて日本の良さを発見するというのはよくあることだと思うんですが、いろんな価値観が生まれる中でどうしても個人というのにフォーカスが当たってしまうと思うんですけれども、日本的な良さというのも今後世界に残していけたらなというふうに思っています。
もう今ニューヨークでも大人気ね、他の世界中にもどんどん広がりつつある、まあ、そういう刺し子の魅力、そして日本の伝統的な魅力、両方合わせてね、知っていっていただけたらいいなと思います。はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
私もやってみたいので、今後よろしくお願いします。
はい、ぜひよろしくお願いします。いつでもご連絡ください。
New York Now with Yasuko。
いかがでしたか？ニューヨークでキラキラ輝いて頑張っている人のお話をお届けしました。皆さんも今日元気に今を楽しんでお過ごしください。ナビゲーターはジャーナリスト沼田靖子でした。 Thanks for listening to New York Now with Yasuko. Hope you enjoyed the New York vibes. Have a great day and see you next time. またね。